どうもこんにちは、 G です。
斉藤です。
今回の音声では自分の収入を高める考え方についてお話したいと思います。
はい、
はい。まあ、世の中はですね、こう世の中は、まあ、日本は、まあ、同じようにこう1日8時間働いてて結構カツカツの生活ができるぐらいの収入の人もいれば、なんかもうとんでもないセレブな収入を得る人もいるわけですよね。
うん、
でまあ、まあ最底辺と最長寿を比べてもしょうがないとしても、やはり同じ例えばサラリーマンの中でも、年収200万いくかいかないかっていう人もいれば、年収1000万2000万っていうサラリーマン、経営者じゃなくて、とかもいるわけじゃないですか。でこの人たちの、まあ、違い、っていうのはどんな仕事をしているかとか、どんな能力を持っているか、どんな資格を持っているか、っていういろんな違いっていうのは当然あるんですけれど、やっぱり収入が高い人がこう必ず持っている視点っていうのがあると思うんですよ。で意外とその収入の低い人が気づいていない、ポイント、っていうのが、結局この自分の給料はどこから出ているのかっていう考えなんですね。で、収入を上げるためには当然ね、自分がやっている仕事のこう価値を高めずに収入だけ増えてほしい増えてほしいって思うのは当然無理な話なんですよ。で自分の、仕事の価値がこう評価されるから、これだけの価値があるって思われるから、それにこう値する金額を会社からもらえるわけですよね。で会社にとってその人の仕事の価値っていうのはどれだけの、ね、利益を生み出してるかっていうことに尽きるわけですよ。その人が働いてる仕事によって会社に1000万の利益をもたらしたら、そりゃそのね、半分から3分の1の500万とかはもらえたりするわけですよね。で会社に1億円の利益をもたらすことができれば、それは会社はね、その優秀な人に、5000万でも払ってくれるわけですよ。だけどこの自分の給料は結局自分が生み出した利益が返ってきてるんだっていうふうに考えてない人は、本当俺頑張ってるんだからもっと給料上げてほしいとか、これじゃあ生活できないからどうこうしてほしいとか、会社の中の他の人はもっともらってるみたいだけどずるいとか、そういう自分の給料がどこから生まれてるかっていうことを考えずに、ただ僕が欲しいから欲しいんですっていうような子供みたいな考え方をしてる人が多いんですよ。でそのもちろん真面目に働くいい仕事をするっていうことはすごく大事だし、それは価値のあることなんですけど、でもやっぱり自分の収入が増える増えないっていうのは結局ね、会社もないものは払えないわけですから、それだけの自分の給料にこう還元されるほどの利益を自分が出しているかどうかっていうこの一点に尽きるわけですよ。だから会社に利益をもたらしてない人は当然収入は上がらないんですよね。それを考えずに、ただ長い間働いてるからとか、自分が年上だからとか、自分が欲しいからくれくれって言ってもそれはもらえないんですね、残念ながら。だから高い給料を取れる人っていうのは、特にサラリーマンは自分が生んだ利益が直接自分の給料に反映されるインセンティブタイプの働き方をやっぱしてて、そして自分の収入っていうのがどこから生まれているか、っていうことをちゃんと理解して、それが分かっているからこそそれを伸ばしているから、儲かる、たくさん給料をもらえるわけですよ。つまり会社を儲けさせられるから、会社にしたらうちの会社にこれだけ利益をもたらしてくれた、もちろんこの人のおかげだし、この人がいなくなったら困るからっていうので、その人が稼いだ分をくれてるわけですね。まあ、すごい例外はあるとしてもね、その人が稼いだ分以上には会社ってくれないわけですよ。そんなことしたら会社ってすぐ潰れるじゃないですか。で直接的な稼ぎとか間接的な稼ぎっていうのがあるから、一見ねこうそうは見えないこともあるかもしれないけど、総合的に判断してその人はが価値を会社にもたらしてくれたから、利益をもたらしてくれたから、その何割かが社員に還元されてるんですよね。 だからたくさんお給料が欲しい、自分の収入を高めたいのであれば、自分が会社にもたらす利益をどう高めるか、これだけを考えないといけないんですよ、うん、で会社を儲けさせる、そして会社にお金を払ってくれる会社のお客さん、クライアントを儲けさせる、こういったこと視点で物事を考えていけばね、うん、そういった言った収入源が儲かれば自分にそれが落ちてくる、何割か自分に落ちてくる、ならやるべきことは明確なんですよね、
はい、
うん、そしたら例えばこうね、自分の年齢がいくつだからとか、資格がどうだから、何年働いたから、生活が苦しいからっていうようなことを言っててもしょうがないと、うん、それは関係ない世界のただの愚痴だと、うん、そうじゃなくて、うん、会社を儲けさせるためには自分は何をしたらいいんだろう、何ができるだろう、うん、でこれから何をできるようにならないといけないんだろうって考えて行動して、うん、会社を儲けさせたら自分にもそれは返ってくるっていう話なんですよね、
はい、
うん、これ当たり前のことなんですけど、意外とこの視点が抜けてる大人っていうのは多いんですよ、うん、っていうのもやっぱりこういったことをね、まあなんていうか、普通に学校行ってそのまま普通に就職したら誰も直接的にね教えてくれてないからだとは思うんですね、うん、うんね、普通にちゃんと働いたら、うん、その分お給料がもらえますよみたいな労働契約になってるから、ね、自分は働いてるっていうだけで、ただちゃんと自分の義務を果たしてるっていうふうにやっぱ思っちゃうわけですよ、
はい、
うん、でそれはそれである面正しいんですね、うん、ただそれだと最初に契約した労働条件からほぼ、ね、上がっていかないっていうか、大して変わらない状態で働き続けないといけないんですよね、うん、自分の給料をもりもり上げていきたいっていう人であれば、やっぱり結局自分の収入、ね、収入はどこから来てるのかっていうのを考えないといけないわけですよ、うん、だから今、サラリーマンで働いてる人たちの考え方が間違ってるとか、違う幼いっていうわけではなくて、今の状態でいいんであれば今の状態の考え方でもいいんですけど、今よりも上に上げていきたいんであればもうちょっと知っておかなければいけないよっていう話なんです、
はい、
はい。でね、いやそんなん言ったって、そんな自分も会社を儲けさせるなんて無理無理、うん、そんな自分には何もできない、うん、そんなん言われても無理だわっていう人もいるかもしれないんですけど、うん、でもね、それは、うん、自分はそんなこと無理無理何もできないっていうなら、会社もじゃあお給料上げるなんて無理無理できないっていうだけなんですよね、うん、会社はね、もう親でも家庭でもママでもないわけですから、うん、会社に甘えててもしょうがないわけですよ、うん、自分と会社は別にね対等な関係って言ってもいいと思うんですけど、うん、対等な関係であるからこそ、自分は会社に何をもたらせるか、そして会社はそのお返しとして自分に何をしてくれるのかっていうところまで言っとかないといけないんですよね、はい、うん、会社と自分は対等じゃない、会社は強いじゃないか、いつでも俺の首を切れるじゃないかっていう人は、単にその人の力が弱すぎて、うん、力がなさすぎて対等じゃなくなってるだけなんですよ、うん、力があれば利益をもたらすことが、うん、できれば会社は対等以上に扱ってくれるんですよね、うん、で対等、それでも対等に扱ってくれなかったら独立してもいいわけですよ、うん、だから結構ね、そのしてもらえないみたいなことを考えのベースに持ってしまうと、結局ただの甘えなことを分からずに、何かしてほしい、してほしい、できない理由を言うような考え方になりやすいんですよね、
うん
うん、そういう、うん、お子様な考えはしてもしょうがないんで、それは一旦置いといて、うん、自分の給料はどこから来てるのか、それを増やすためには何をしたらいいのかっていう、もう前を向いたことだけ考えた方がいいと思うんですよ、うん、という、うん、話を今日は、しました、うん、まあね、こういうのってね、力のない人、できない人、言い訳したい人ほどこういう話には反発すると思うんですよね、うん、でも結局反発するのは自分ができないことを認めてるようなもんなんで、今日の話を聞いてなんか反感を持った人は逆にね、もっと頑張った方がいいよっていう話ですよね、
うん、
はい、でこれを聞いて、ああなるほどねとか、ああ当たり前のことだねとか、うん、あ自分が頑張った方がいいのはそこかとか、改めて見直してみるわっていう人は多分伸びていくと思うんで、うん、頑張ってほしいなと思います。はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。